これより誠の礼拝と題いたしまして、泊彦文牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。お祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んでまいりたいと願っています。愛する天のお父様、この朝神様に導かれて一人一人神の宮に集いましたことをありがとうございます。事情によって来れない方々、オンラインの方々、オンラインのない方々も、それぞれまたその場で神様の前にぬかずくひとときが与えられることを心から祈っております。これから御言葉を取り継ぎますけれども、聖霊なる神様が働き望んでくださって、この街道いっぱいに私たちの心全体に、神の霊が豊かに、伴うことを心から祈ります。世界の礼拝一つ一つのうちにも届いてください。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、ローマの信徒への手紙の12章の1節から2節の御言葉を選びました。このローマの信徒への手紙というのはパウロが書いた13の手紙の中で、新約聖書の中でもとても山脈にあたると言われるほどの大事な手紙の一つです。でこのローマの信徒への手紙は16章まであるんですけれども、その中で大きく2つに分けることができます。それは1章から11章にかけては信仰について語ります。信仰というのはどういうものか、信じるとは一体何なのか、その信じる対象は誰なのか、そしてその信じる内容は一体何なのかと、そのようなことをですね、1章から12章までの中で語っているのです。11章までですね。そして今日読んでいる12章から16章にかけては、ではイエス様を信じ歩んでいく者がこの世の中のでどのように生きたらよいでしょうかと、そのような促しが12章からかけられています。ですから今日の聖書の箇所は、クリスチャンである方、神を信じている方々、御子イエス、そして聖霊なる神様の導きを祈り求めている方々に、書かれた内容だと言ってもよいでしょう。でもですね、まだバプテスマを受けてない、まだ神様のことをよく知らない方々におきましても、今日の聖書の箇所はとても大切な箇所だということができます。それは旧約聖書の中にモーセとヨシアという偉大な人物が出てきます。そしてモーセの後を継いだのがヨシアという人物ですね。でこの二人のことを考えてみますときに、神様は不思議なことをなさったことですね。というのはモーセはミディアンの地で40年近く、羊飼いをしたんです。宗徒の羊を飼いました。そしてヨシアはモーセから12名各部族から1人ずつ選ばれて、カナンの地、イスラエルの地、父と蜜の流れるその土地へ偵察に行きました。ということは神様はあらかじめ計画を持ってモーセをミディアンの地に送りました。ですからモーセはミディアンの地をよく知っているので、その市内半島をはじめミディアンの地、そこをですねイスラエルの民を案内することができた、導いてくれた、することができたと言えます。でヨシアの場合は偵察してカナンの地に入ってきましたので、前もってこれから入っていくイスラエルの約束の地をですねヨシアはこの目で見て足を 踏み入れ経験をしたんです。ですからまだクリスチャンじゃない、まだ神様のことよくこうまだよくわからないという方々におきましても、今日の聖書を読むことは、聖書を読んでクリスチャンになって歩んでいく人たちがこういう生活をしていくんだということを前もって、その前の部分をですね、この少し体験していく、見ていく、知っていくということになります。そういうことを通して神様はあのモーセにイスラエルの人々を導かせたように、またヨシアにイスラエルの人々をモーセの後継承して案内したように、きっと今日御言葉を読むこの恵みはこれからも豊かにクリスチャンの一人一人にとっても、また、まだその前の段階にいる方々にとっても、大事な部分となるというということですね。さて一度一節二節を司会者読んでもらいましたけれども、もう一度読んでみましょう。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝である、礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと、パウロはですね、大事に、今日の御言葉を取り継いでいます。さて一節と二節を読んでいく前にですね、私は礼拝が大切であるということと、それから礼拝のスタートはどこに聖書の中で見ることができるのか、そのことを触れて、そして今日の一節二節をですね、見てまいりたいと思っております。礼拝は価値あるものだと言われています。英語で礼拝は worship というふうに言いますけれども、これは2つの単語からできてますね。 worth という最初の部分、これは価値があるということなんです。 ship というのは状態とか性質とか、そういう意味を表します。ですから worship というのは価値あるものだって、そのように、言うことができるわけです。そして聖書をよく読んでいると、礼拝をするということがもともとは口づけをするっていう、そういう意味にもなります。そしてひれ伏すという意味もあります。各お家で飼っている犬がですね、主人が帰ってくるととっても嬉しくて、こう主人の周りをですね回ってですね、本当に足を舐めて、そして膝も舐めて、そしてしゃがむと、主人がしゃがむと顔も舐めて、という姿があるんですけれども、この、礼拝するというのはそういう姿にも聖書は言語的に見ていくと、そういうふうに、見ることができます。私が、新学校に行っていた時にですね、安藤中一という、先生がおられました。その方は福音派の、とても大事な働きを中心的に担ってきた先生なんですけど、その先生がお話になる時ですね、いよいよお話の前のメッセージの前の、賛美の時にですね、先生はいつもですね、立ってるこのかけておられるこの椅子からですね、立ち上がって、そして、こうしゃがんでですね、しばらくこのように祈りをします。そして賛美が終わったらですね、講壇に立って、お話を、始めます。それから小畑進という先生もおりましてですね、 その先生も神学校のとても大事な役割を担った長老派の関係の先生でしたけれども、その先生はですね、私前に座っているとよく分かったんですけれども、この、みんなが賛美をしてますよね。そしたらですね、オルガンの方に、あるいはピアノの方にかけていって、行ってですね、こうみんなに見えないところに隠れたようにも見えるんですが、私は見えるんですね。で、そういう中でですね、櫛を取って櫛できれいに紙を直して、それから講壇に戻立つんですね。私はこの二人の先生のその仕草、礼拝前の様子を見てですね、私にはないです、私はそういうことをしたことがないので、とてもこう毎回、こう礼拝が、とても大事なものなんだなってことをですね、私は身をもって、その先生方、両方の先生方がそのように、御言葉を語る前にですね、装いを整えて、また祈って、メッセージに当たることをですね、今でも懐かしく、そして本当にこう良い霊的なものをですね、見せてもらったと、そのようにですね、思わされて、います。皆さんはどうでしょうかね、この礼拝に、何を求めて、何を持ってこの礼拝に、来ておられるでしょうかね。今日、私の父は、まあ、文蔵と言いますけれども、今日5月30日は、誕生日なんですね。95歳になります。で、バプテスマを受けたものがですね、受けた、年月日がですね、1947年です。ですから72年になります。で、時折、父が、メッセージされる時ですね、よく夜の礼拝とかでしたけど、私は礼拝と祈祷会を一度も休んだことがありませんと何度かおっしゃったことがありますね。そして日曜日朝と夜の礼拝です。そして水曜日の祈祷会です。その、礼拝を、そして祈祷会をですね、休んだことはありませんと。私が今までこうして元気に生かされているのも、そのことを神様が喜んでくださって、私を祝福してくださっていると、まあ、そのようにですね、証しをされることがあります。72年間というと、もし2回の礼拝とそれから週1度の祈祷会を合わせると1万回を超えるんですね。私はそのような父の姿にですね、今も朝の礼拝、夜の礼拝欠かしたことがありません。そして祈祷会、落ち物会、朝夜祈祷会と、続けて、参加しています。ですから父、にとっては礼拝、神の前に祈るということがですね、どれほど大切かということを身をもって証ししていることです。私が知っている中で一度だけ父が来なかったことがあるんです。それは、水曜日の祈祷会の夜の祈祷会ですけどね、私が反抗したんですね。父がこれを今してほしいって言ったんですけど、私は今じゃない、後でやりますって言ったんです。その時にですね、父は、まあ、お互いこうちょっと言葉を交わして言い合いみたいになったんです。その時父は私を殴ったんですね。そして私は普通の顔して祈祷会に行ったんです。でも父は来なかったんです、その日はですね。ですから父の心の中にですね、やはり、息子を殴ったこと、それから、自分のこの、ことを振り返りながらですね、その日、祈祷会には来なかったんです。 私はそのことをですね、本当に悪かったと思ってますし、謝ったと思います。よく覚えてないんですけど、まあ、悪かったとお話ししたと思います。父は私よりも強かったんですね。私を取って投げるぐらい元気がありましたから、私ももう10代後半になっているので、柔道も習ったので負けないというそういう思いもあったんですけど、でも、父には、かなわなかったですね。そういう父が、祈祷会を休むということが一度あったんですけど、とても、今考えてもですね、悪いことだったなというふうに自分自身反省して、おります。ですから礼拝は私たちにとってとても価値のある大事な大切なものだと聖書は私たちに語りかけています。礼拝のスタートはどういうものが聖書の中に書かれているか、こう記憶をたどっていくとどこに行き当たるでしょうかね。それはね、アベルとカインの話に行き当たるんです。それはもう創世記の4章ですよ。アベルとカイン、カインとアベルというとですね、私たちは殺人事件、世界で初めての家庭で起こった殺人事件というとてもグロテスクなですね、そういう印象を持つんですけど、でもですね、このアベルとカインのこの話の中に、創世記の4章の中にですね、礼拝はどういうものであるっていうことがですね、そこに含まれているんです。後で創世記の4章を開いてですね、見てみてください。アベルは羊飼い、それからカインお兄さんは土を耕すものであったんですね。で、2人それぞれ神に捧げ物を持ってきたと聖書に書いてあります。それでアベルは子羊の中から肥えた、そして生まれたばかりの無傷の羊を神様に持ってきて捧げたっていうんですね。で、一方お兄さんのカインは土を耕すものでしたけれども、どこにでもあるようなものと思えるようなですね、ものを神様に捧げたようです。で、神様はアベルのものを喜んで、カインのものは喜ばなかったというふうに書いてあるんですね。ここで私たちが礼拝について何を学ぶことができるかというのとですね、このアベルとカインの両方が捧げていくんですけれども、それは神様から強制されて捧げていくものではなかったんですね。自分たちから神様に捧げる、持っていく、それが捧げ物、礼拝の姿であったんです。私たちはこう言われたから教会に行って礼拝を捧げるということではないんです。礼拝の本質は、スタートは、私たちが本当に神様が素晴らしく、そして新約に生きている私たちにとってはイエス様が私たちを救ってくださったという、本当に罪深い私ですけれども、私を救ってくださった、愛してくださった、許してくださったという、そのことに対する感謝なんですね、喜びなんです。そして神様を覚えるという、それが礼拝の姿です。教会でバプテスマを受けて礼拝に来るように言われたから、祈祷会に行くように言われたから、私たちは行くのではないんですね。本当に神様の大いなる恵みを覚えて、私たちは神様に礼拝を捧げるわけです。モーセの実会が後で出てきますけれども、でもアベルとカインの後なんですね。で、その中に4番目に、モーセの実会の4番目に、あなた方安息日を覚えて聖としなさいっていう言葉がありますけれども、これはこうしたらあなた方を救いますよ、安息日を守ったらあなた方を祝福しますよということよりも、まず神様はイスラエルを救ったんですね。救った上でこの戒めを用意しているので、それに基づいて生きていくと いいですよ、祝福いっぱい神の恵みを体験していきますよって言ったんです。守ったから救いますよっていうことではないんですね。聖書は礼拝も、私たちは神様は何かをしてくれたから礼拝を捧げるということではないんです。本当に毎日のいっぱいの恵みをいただいている私たちが神様に心から感謝を捧げていく、それが私たちの礼拝の姿であるわけです。さて12章の1節と2節にですね、まず1節に大事なことが書かれています。生きた供え物ということですけれども、旧約聖書では動物を殺してそれを神様に捧げる、それが礼拝の姿でしたね。ですからパウロの中にもパリサイ人で旧約をよく学んでいる彼にとっても、供え物、礼拝というのは神様にこう動物をこう殺して捧げる、そのことがとても深く関わっていたと思うことですね。でも私たちに置き換えてみるとですね、礼拝において私たちは神様があなたの体を生きた聖なる神に喜ばれる供え物として捧げなさいって言われたんですね。ですから礼拝に来るということは私たちが捧げ物になるって、供え物になるんですよっていうことですね。ということはあなた自身の生き方にお別れを告げて、一週間の歩みを整理してまとめて神様に自分を殺していくんですよって、自分の在り方を殺していくんですよと、そういう語りかけなんですね。でも、もしここにもう一つ一節の中で書かれていることは、これは生きた供え物なんです。ですから私自身を殺す、そして私を本当にこう悔い改めながら神様の前に自分自身を持っていきますけれども、捧げていきますけれども、と同時に神は私たちがイエス・キリストによって新しく生まれ変わったものとして、私たちは神様に自分自身を捧げていく、礼拝をしていくっていう、そういうことがですね、この中に含まれているんです。ですから自分を殺していく、そして自分の新しい命をいただいたものとして歩んでいくという、その両方がですね、この一節の中で、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生きる生贄として捧げなさいと、パウロはですね、ここで語ってるんです。パウロは自分の経験から、イエス様にあっては自分は足りないものだって、罪人の頭だって、彼は自分自身をよく見ておりました。そういう神様の前に小さな存在に過ぎない私なんだけれども、この自分を私は本当にこう、イエス様に出会ってからそういう自分を私はこうお別れします、本当に罪人の頭ですと彼は言うんですね。でも同時にイエス様と共によみがえり、新しい自分となった、そして神様は、イエス様はパウロが捨てた市民権や、ローマの市民権や律法、この旧約聖書の知識、それを憤怒のように思ったんですね。イエス様に会ってからはそういうものは必要ないって思うほどになったんです。でも神様は彼にそういう旧約の理解や、またローマの市民権を用いてパウロが宣教していく、とても役に立つ働きをこう返してくださったということができるわけです。ですから私たちはこの一節の中に、礼拝は一週間の自分自身の汚れ汚れをここで神に捧げ、そして別れる、自分自身に死んでいく、そしてそれと同時にイエス様を信じることによって新しい 神様の恵みをいただいて歩んでいく、もう一度神様に献身して神様に取り扱ってもらうという姿がですね、今日の一節の聖書の中に書かれているわけです。で、二節を読むとですね、礼拝は教会だけの礼拝ではないということがわかります。一節はどちらかというと、神の前に礼拝の中で自分自身を捧げていくということなんですが、でも二節は、あなた方はこのように習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと言ってるんです。ですから礼拝というのは、一節で神の前に出てくる神の教会、神の宮で礼拝を捧げると同時にですね、普段の日はこの仕事場で、家庭で、学校で、私たちは私たちのライフスタイルで、私たちの生き様の中で神を崇めていく、神を明かししていく、神を礼拝するということですね。今日日直でこの礼拝に来れないという方々もいます。あるいは日曜日、いや出てください、仕事してくださいと言われる方々もあります。子供たちでしたら、いや今日はテストの日ですよって、もしですよって、もし試験ですよと言ってですね、こう教会に行きたくても来れない状況が私たちの中にあるんですね。そういった時はどうしますか。教会に行けない、礼拝捧げることができない。でもこの二節を見ると、私たちはこのように迎合しないという生き方と同時に、神様から与えられているこの日をですね、最高に生きていく、学生であれば子どもたちであれば与えられているこの試験を最善を尽くして頑張る、仕事もそうですね、日直の方、それは神様から与えられたこの教会には行けないんだけど、この体を持って最高の働きをする、最高に人々に仕えていくっていう、それがこの世における私たちのライフスタイルを通して、私たちが神を明かししていく、礼拝をしていくということになるわけです。パウロは言ってるんです。飲むにも食べるにも神の栄光を表しなさいと言ってるじゃありませんか。ですから礼拝、この日曜日の礼拝のこの貴重な大事な祝福だけではなくて、私たちが日常使わされているところで神を明かしする、そして神様を礼拝すると、それが誠の礼拝ですよとパウロはですね、私たちに語っているんです。で、私たち教会で礼拝に来て元気になりますか、元気が出てきますか、やる気が出てきますか、イエーイって、そのようにですね、元気になることを本当に私たち願っています。回復を与えられることを願っています。でもですよ、私たちだけが、教会だけが元気になってもそれは良くないと思います。私たちが使わせる場で、その人々が、周りの人たちが元気になる、回復するって、そのことは私たち礼拝をする者が忘れてはいけないことなんです。私たちだけが元気になるというのではないんです。私たちが出て行って、さあイエス様、私と一緒に行きましょうと、そのようにイエス様を引っ張って、私たちの家庭や学校や職場に一緒に行って、この生きて働かれる神の恵み、主の恵みを分かち合う、見てもらう、聞いてもらう、味わってもらう、それが礼拝に生きる私たちの大事な、この社会への、周りへの私たちの生き様となります。ですから今日私たちはこの真の礼拝、誠の礼拝、そのことをですね、パウロから御言葉を通してチャレンジを受けています。そのことをもって新しい習慣を励んで、そして帰ってくるときに、こんな素晴らしいことが、こんなことがあったって喜べる、証しできる、そのような 私たちの群れとなりたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、主の前に私たちはこの神の宮で礼拝を捧げること、とても感謝しています。とても嬉しく思います。そして元気にしてもらって、私たちはこの1週間全うします。私たちが使わされる社会で、家庭で、学校で、職場で、会う人々の中で、私たちが本当にこうはつらつとしてる、元気である、このコロナ禍の中で私たちもしぼんでしまう、人数が多くなったってね、もうどうなるかねということではなくて、私たちは神にさらに祈り、神様はこのことを通して私たちが、人々が元気になるように、どうか力を与えてください、祈りを与えてくださいと、そのように祈ることができるようなものとなれるようにと心から祈ります。新しい1週間、神の祝福を心から待ち望み、私たちも最善を尽くすことができるよう守り導いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。